地域と学校の新しい関係、ウィンウィンよりハッピーハッピー。今回は長洲小学校の活動について、長洲小学校のコーディネーターの高谷さんと社会教育課の増田さんにお話を伺いします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて増田さん、長洲小学校はどのような形で地域と学校の連携を進めてこられたんですか？
はい、長洲小学校は平成30年度に地域の皆さんが子どもたちや学校を応援しようと、ハッピー応援ネット地域学校共同本部を設置し、また令和2年度に地域とともにある学校づくりを進めるためにコミュニティスクールを導入されました。
長洲小学校では地域で子どもたちを支えたいという思いを込めて、ハッピー応援ネットのことを長洲っ子支えたいと名付け、学校を支えてくださる代表の方々が集まって会議を2ヶ月に1回行っていました。
うん、そうだったんですね。長洲っ子支えたいって可愛らしい名前ですね。長洲小学校ではコミュニティスクールになる前から定期的に皆さんで子どもたちへの支援を話し合ってこられたんですね。
はい、コミュニティスクールを設置する前から地域や保護者で学校を支援する活動が盛んで、たくさんの団体が地域学校共同本部に登録されています。
なるほど、応援してくださる地域の方がたくさんいらっしゃるっていうのは、地域の皆さんが学校をとても大事に思っているってことですよね。
はい、校長先生からお聞きしたのですが、はい、長洲の地は昔学問の神様として有名な菅原の道真が太宰府に左遷された時に立ち寄った場所で、長洲小学校の校舎の北側にある松の木に船をつないだそうです。
はい、
松の木のそばに石碑があり、船をつないだことが記されています。
へ
ー、この石碑は長洲の有志の方が寄付されたものだそうです。
あ、そうだったんですね。菅原の道真のようなこう有名な歴史上の人物のゆかりの地がまさかこう身近にあるとは全く思ってませんでした。いや、高谷さん、これ改めてすごいですね。
そうなんです、うん、また長洲小学校ではもともと地域の方がお金を出して作られた学校だそうです。
へー、そうなんですね。
地域にある自分たちの学校として昔から地域の方に愛されていたそうです。
はい、
それを聞いた私も長洲小学校にますます愛着を感じました。
はい、
長洲小学校の子どもたちにも自分たちの学校が大好きになってほしいと思います。
うん、本当そうですよね。高谷さんの長洲小学校への熱い思いを語っていただいたんですけども、長洲小学校の地域学校共同活動をご紹介いただけますか？
はい、6年生の子どもたちが毎年天ヶ崎市の伝統野菜無垢一寸豆の植え付けを小田中学校内の畑で行います。
うん、
豆の苗は JA 六甲無垢支店がご準備くださり、植え付けは PTA や社会福祉協議会小田支部、小田地域課の皆さんにご協力いただきました。
はい、
子どもたちは説明を受けた後順番に畝に入り苗を植え付け、植え付けは意外と深く掘らないといけないんだねと初めての経験でいろんなことに気づいたようです。
そうだったんですね。でも子どもたちにとってはとてもいい経験になったでしょうね。ところでどうして長洲小学校の子どもたちが小田中学校の畑で一寸豆を植えるんですか？
それには理由がありまして、はい、長洲小学校の子どもたちは小田中学校に入学します。
はい、
6年生が自分たちで植えた一寸豆を入学後の5月頃に収穫しています。
はい、
地域の皆さんは収穫までの間子どもたちのために畑の世話をしてくださっています。
なるほど、こう子どもたちにとっては中学校に進学する楽しみが一つ増えますよね。いや、素敵な取り組みです。いろいろな活動があるんですね。
そうなんです。それから 4年生の子どもたちが地域の方と一緒に味噌作りをしました、
はい、
健康増進すみれ会の皆さんにご指導いただき、地域の方や PTA の皆さんにも大豆を圧力釜で茹で、分量に合わせて麹と塩を袋に入れてくださるなど準備してくださいました、
はい、
はじめに私から作り方について説明した後、子どもたちは10分から15分かけて袋に入った大豆を丁寧に潰し、麹と塩を混ぜ込む作業に取り組みました、
はい、
普段食べている味噌ができるまで約半年もかかることや、混ぜ込み作業の大変さを知ると同時に、こうしてできるという発見や自分で作る楽しさを味わうことができたと思います。
はい、学校で味噌作りの体験ができることはすごいことです。
はい、
準備や当日の作業の支援はなかなか大変ですよね。
そうですよね。
でも地域の方は子どもたちに味噌作り体験を楽しんでほしいと一生懸命に寄り添って指導してくださいました。
うん、
地域の方は子どもたちに喜んでもらえて嬉しいと笑顔でお話しされていました。まさにハッピーハッピーの取り組みでしたね。
本当ですね。ハッピーハッピーでありウィンウィンの関係ですよね。こう普段から何気なく食べているお味噌が何からできていて、こんなに手間暇かけて作られているということに子どもたちは気づいてびっくりしたでしょうね。さて、長洲小学校の地域学校活動についてお話をお伺いしてきましたが、長洲小学校の特徴ある取り組みとして企業との連携があるとお聞きしたんですけど、高谷さん、企業と連携してどのようなことをされていらっしゃるんですか？
はい、長洲小学校は JR 尼崎駅に近いこともあって、古くから周辺に企業が多くあります。
はい、
特にアサヒ飲料のアメリカンフットボールチームチャレンジャーは長洲小学校に深く関わっていただいてます。
うん、
その連携の一つとしてかけっこ教室を行いました。
かけっこ教室、なんだか楽しそうですね。
はい、体育大会の前に楽しく走りたい、うん、少しでも早く走れるようになりたい、綺麗なフォームで走りたいという思いを持つ子どもたちを募集して、2回にわたってかけっこ教室を開きました。
はい、
1回目は PTA の方を中心に開催しました。うん、陸上競技の専門の方をお呼びして、素早い動きのスタートの仕方や速く走るためのフォームなど教えてもらい、初めのタイムよりも伸びている子どもが多く、うん、速くなったとの声が上がっていました。
はい、
2回目に地域にある企業アサヒ飲料のアメリカンフットボール選手に来てもらい、さらに専門的に教えていただくことになりました。
はい、2回目のかけっこ教室は、はい、雨のため体育館で行いました。うん、アサヒ飲料のアメリカンフットボールの選手の皆さんが速く走るコツを子どもたちに教えてくださいました。専門的な指導により子どもたちは走る喜びを感じ、だいぶ速く走れるようになりました。
うん、
またアメリカンフットボールチームの代表の方がコミュニティスクールの学校運営協議会の委員として関わってくださることになり、体育の授業の支援として選手の皆さんにフラッグフットボールを教えてもらう計画もしてたんですよね。
そうなんです。うん、とても楽しみにしていたんですが、
はい、
残念ながらコロナ禍で中止になってしまいました。
はい、
感染状況が落ち着いたらぜひ実現したいです。
本当ですね。
他にも尼崎信用金庫の職員の方が朝仕事の前にお揃いのジャンパーを着て横断歩道で子どもたちが安全に登校できるよう見守ってくださっています。
そうなんですね。長洲小学校ではこれまでの活動に加えて、保護者や地域の方からネットワークをさらに広げ、さまざまな団体や企業と連携した取り組みを進められていることがよくわかりました。今回は高谷さんと増田さんにお話を伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月は社会教育科のコミュニティスクールの1年間の取り組みについて、社会教育課長の 松田陽子さんと増田さんとの3人でお送りいたします。それでは次回の放送もどうぞお楽しみに。